きこもるアメリカ、すがりつく日本、失敗する安倍外交。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が、編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田直です。
いや、もう街はクリスマス一色ですね。
本当ですね。もう本当23日ですから。もうね、
明日どうするんですか？
何もないですよ。
何もないですか？
キラキラした予定が欲しい。
何もないですか。まあなかなか日本暗いですからね、もうなかなかしんどいところですけれども、
はい、
表現者クライテリオン最新刊が発売になりました。
はい、発売しました、はい、
発売です、はい、今回のタイトル、アメリカの引きこもりの話ね。引きこもるアメリカ、すがりつく日本。
これもなかなかこう、うん、目を引くんですけど、うん、その隣にね、書いてある、うん、臆病者の国、日本は世界から侮辱されるって、もう、うん、なかなかこうパンチのある、
なかなかね。これ伊藤寛先生っていうね、うちの雑誌の看板論客ですけども、伊藤先生と私をこう対談させていただいて、うん、まあ日本がどんだけ恥ずかしい国か、スーツ着てるようでもうネクタイ締めて、は
い、
下何も入ってへんやんみたいな、
めちゃ恥ずか
しい、それでパーティー行ってるんかお前ぐらい恥ずかしい国
っていうことを書いて、
ものすごい侮辱されてるというか、軽蔑、心底軽蔑されるような国ですよ日本は、と、まあ、いう話をね。でなんで軽蔑されてるかって言ったら、
はい、
すがりつくからですよ、日本がね、
うん、
この情けない感じを表現しようと。
もうちょっとこれ絶望してしまいそうな、う
ん、まあまあこれね、絶望した上で次どういくかっていうね、まあまあぜひジョーカーにならずにね、ジョーカーになってブチ切れてこうテロ起こすんじゃなくて、
はい、
ちょっと絶望するんだけど、いい方向に持っていこうというふうにしたいなという雑誌で、まあそれぐらいのインパクトのある、
うん、
まあ雑誌じゃないかなと思います、
はいはい、
まあ何にしてもこうアメリカはね、今中東から撤退してます。イラクから出てったわけですね、
うんうん、
で北朝鮮はまあ仲良しようかなみたいな、で韓国の米軍ももうなくてもええかぐらいの勢いが、もう
そうなんですか、
う
ん、
じゃあもう日本ももうええかみたいな、
お
でもうわしらも痛くないねんけど、いてほしいんやったらお前金払え言って、
はい、
で日本、いやそんなん言わんといてくださいよ、もうこれもするしあれもするし何でも言うこと聞くから言うとるんですよ。
うわー、すがりついてますね。
すがりついてる感じがね、もうアメリカのもう言いなり、
うん、
言いなりどころか言うてないのになりになっとってね、これ忖度激しい。
そうなん
ですね、アメリカ様こうしたら喜んでくださるかしら、
もう完全に甘く見られてますね、
ございますでございますみたいな感じになってるよっていうのを、今日たっぷりとね30分お話できればと思ってます。
はい、よろしくお願いします、はい、聞けば今の日本がよくわかる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
高校受験の試験会場に向かう途中、タクシーの中で受験票を自宅に忘れたことに気づいた僕、大慌てになる僕に、
大丈夫です、落ち着いてお任せください、
そう言ってハンドルを握りしめ、自宅から試験会場まで遅れることなく送り届けてくれた運転手さん、あの時の運転手さんのこと一生忘れません。
背中に思いやり、日本タクシー株式会社。
毎度バスです。毎日大阪の街をぐるぐるぐるぐるお客様乗せて走ってるんですけど、大阪はほんまええとこですな。都会のビルの合間に見える川や海、水の都大阪の景色をもっともっとお客様に楽しんでもらえたら嬉しいですわ。ねえ運転手さん、
今日もどこかで心が触れ合う、あなたとバスの素敵な出会い、北港観光バス。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ、今日のテーマは引きこもるアメリカ、すがりつく日本、はい、失敗する安倍外交、
はい、 まあ、要は安倍外交も完全失敗ですよと、まあ、いう話なんですけどね。安倍さんっていうとなんか外交の安倍とかってね、
ああ言われてますね、
うん、訪れた国の数歴代総理ナンバーワンみたいな。でプーチンともものすごい会談してますし、でトランプさんともすごく仲良くしてると。
そうですね、
日本人はすぐね仲いいとかって言うんですよ。外交やってんやから仲ようてどうすんねんお前っていうのが、これ普通のこれ感じなんですよね。仲がいいとかつってね、僕もよくテレビ番組で出てて司会者の方、いややっぱり安倍さんはトランプさんと仲いいからとか言って、ガキの遊びちゃうねんからって僕らずっと思いながらでは、まあ日本の世論ではこう仲いいとか悪いとかこう、
はい、
結局ねアメリカと仲いいと言ってる日本ね、はい、もうね射程以下の扱いになってるわけですよ。
ほうほう、
まあ、ちょっとね具体的に話をしていきましょう、
はい、
まず最初にねアメリカが引きこもってるっていう話はね、まずあの、はい、イラクからこう撤退した
の、はいはい、
ご存知ですかね、
はい、
こう撤退したり、
はい、
で今中東のいろんな国からこう兵をこう縮小してる、シリアもこう縮小したりとかね、で今もあのイランにこうある程度行ったりとかしてますけど、
はいはい、
それでももう本気で行くって感じでもなくて、中東からも逃げるっていう、これはもうねオバマの頃からアジアピボット戦略って言って、
はい、
もうアメリカにガスが出たから、シェールガスっていうの出たから、もう中東はあのオイルのために利権持ってたけど、もうわしいらんし言って、はい、中東捨てかかっとるわけですよ、
うん、あそうなんですね、うん、
でアジアピボットって言ってアジアを重視するってこう、
うん、転換する、
転換するってね言ってたんですけど、うん、でそのアジアどうなってるかって最初なんかもう一昨年ぐらいですかね、あの北朝鮮行くかおいみたいな、行くかってなってたんですけど、なんかほにゃららららってこうなってトランプさんも来年選挙やし、
はい、
こうなんか仲良くしたよっていう外交で北朝鮮と戦争終わらしたよっていうので選挙勝とうという姑息なこと思っとるわけですよ、トランプ
は。会談してはりましたからね。
そうそうそう、だ、うん、からもうなんか行く気もないんですよ。もう行く気なくなってるのが見透かされたから、今もうミサイル実験しまくっとるんですよ。
いやもう本当にびっくりしました。
ビョンビョン飛んどるんですよ。
速報出まくりですもんね。
そうそうそう、だからねあっという間に一昨年よりもヨウさんミサイル撃っとるんですよ。撃ってもアメリカ黙っとるんですよ。いや問題ないしこれ言って。
そうですか。
だからもうで日本は、はい、あれ全然問題ないことなくて、あれ核弾頭ってのは日本に全部ボッコンボッコン当たりますからね。
うんうん、
それからあれ日本からしたら、いや撃つなよお前。
いやそうですよ。
アメリカと日本が完全に同盟だと、完全に一心一体だとしたら、アメリカは怒らなあかんわけですよ。日本がやられるから。
うん、そうですね。
だから別に、知らんし。お前、お前自分でやっとけや、みたいな。
いやいやいやいやいや。
これなっとるわけですよ。
それもダメですよね。
だからこう、アジアピボットを言うとったくせに、もうそうなってて。はい、でも、北朝鮮とね、あの和平を結ぶってことはですよ。まあ結べないと思いますけど、おそらく。北朝鮮かなりもう、出張ってきてるから。で結局北朝鮮もものすごいミサイル持ってアメリカを核で脅すことができるような状況になってますからね、今アメリカを、北朝鮮は、
はい、
だからアメリカも手出せないような状況になりつつあって、でそうなるとですね、まあまあなんかこう和平もうええわ、もうお前ここで手打っとくわって和平結んだらね、そしたらもう韓国の中にアメリカ軍がいるわけですよ。
はい、
これもういらんよなこれ。
あ結んだらね。
そうそうそう、
うん、
いらんし、それに金かかるしな、俺もちょっと最近ちょっと財布しんどいからちょっとやめさせてもらいますわ言うとるんですよ。
はい、
それでずっと今韓国に圧力かけてる。いやちょっとわしもお金ないからもうやめとこうと思うけど、いてほしいんやったら金出せやこら、うん、ってこう言ってるんですよ。
おお、なんか日本と似てる。
そうそうそうそう、日本似てること言ってるんですよ。ほ、うん、いでも韓国、いや絶対払えんぞお前とか、まあなんかムンジェインもまあ言うとって、まあ吸ったもんだしとるわけです。で同じことが日本にもこうあって、
はい、
もともとね、トランプはもうすごいこと言ったんですよ、あの、大統領選挙の時。いや、日本は自分で自分の国守れと、わしはお前のために金出したないと。もう核ミサイル持ってええから、お前核持ってええから、お前勝手にやれと。
選挙の時に言ってたんですか。
言っとったんですよ。日本はもう核持てやおいと。わしもそんな、知らんしお前。
そんなこと言ってたんですか。
言ったんですよ。おいでもしいてほしいんやったら今の何倍もの金出してもらわんかったら割合釣り合いが合わんのおい言うとるわけですよ。で日本はいやあの在日米軍はやっぱり、アメリカの国益にとってもとか言いながらね、こうちょいてくれいてくれとこう言うてると、はい、まあいう状況なんですけど、まあさすがにホワイトハウス入ったらいやいや日本に核持たせたら日本やばいから持たせたらダメですよと、またそんなん言ったらもう日本はとにかく核持たさんのがアメリカの国益やねんからということを周りの幹部に言われて、あそうか言って、そこはまあ言うの引っ込めてるんですけど、だけどあのに日本にアメリカ軍を置くことに関してはもう金払えっていうのはガンガン言うとるわけですよ。
今でもかなり使ってますよね。
そうそうそう、もう世界で一番金払っとるんですけど、もっと金払えと、うん、まあ言うてると。で、いやそんなん言わんといてくださいよって言って、いやでもこれ以上お金払えませんからって言って、そしたらアメリカ、なんやお前、そしたらなんか他のなんかええことしてくれるのかお前、言ってくるわけですよ。そしたら、分かりましたね、じゃあ、 二国間 FTA 結ばさせていただきます。
あ、 FTA 貿
易、自由貿易すべて、お前ええこと言うやんけ、そしたらお前、俺のこれ、農薬なんかヨーロッパに売ろうと思ったら、うちの農薬使ったやつなんか規制で赤いの見とるから、はあ、お前んとこ規制あるから、その規制撤廃しろよ、
はあ、
お前これじゃ輸入してくれへんかと、わかりました、もう規制撤廃させていただきます、って、もう世界中で禁止されてる農薬が今日本でバンバン許容されてるんですよ、アメリカに言われるままで、
はい、
もうアメリカの大企業が売れるのは日本だけみたいな感じになってるわけですよ。 それでね、
う
ん、遺伝子組み換えっていう農産品があるわけですよ、
はい、
で日本はこれは遺伝子組み換えではありませんって書けてたんですよ。
ありますね、
遺伝子組み換えじゃないですよって書いてたんですけど、はい、お前あんなんかかるだろ、わしのもん売れへんやんけ、あれなんとか撤廃せや、それで官僚がよく分かりました言って、うまいこと言ってね、難しいルールを通してね、事実上もう規制がなくなってしまったんですよ。なので表示ができなくなったんですよ。
今書いてないの多いんですか。
もうだからもうこれからかな、もう書けなくなったんですよ、遺伝子組み換えじゃありません。これどういうことかって言って、姑息な手でね、ちょっと難しいからこれ分かんのにちょっと1分ぐらいかかりますけどね、今までは、5% 以下、
うん、
遺伝子組み換え農産品が 5% 以下やったら、ちょろっと入ってる分やったら、まあ、実質入ってないから、
うん、
遺伝子組み換え商品じゃありませんって書いてたんですよ。
それ OK やったんですね。
それ OK なんです、うん、ところがこれがね、1ミリも入ってたらあかんになったんですよ。1ミリも入ってないもんだけ遺伝子組み換えじゃないですって書けるようにしますって役人が通ったんですよ、
はあ、
ええことに聞こえるじゃないですか。
そうですね。
でもね、そんな商品今ないんですよ。
ちょっと皆さん必ず
ちょろっと、だからもう1トンぐらいのところにね、
はい、
コップ1杯の大豆をね、遺伝子組み換えバラって入れたら、はいはいはい、それでもう表示できなくなるわけです。
ああ、じゃあすごい狭まってしまうんですか。
そう、だから実質、
はい、
遺伝子組み換えじゃありませんって書けなくなったんですよ。だから今までは 5% 以下にするために努力してたんですけど、
はい、
5% 以下にしてもしょうがないから、これから遺伝子組み換えがズルズルに増えるんですよ、だから今 5% で終わったとこは2割3割4割5割10割になっていくわけですよ。
それってまた体に影響があるものが、いやめっちゃある
んでね、これね、実際ね、うん、いろんな農薬とかね調べたら、なんかまだようわからんのもあるんですけど、どうやらうつ病が増える食品ってあるんですよ。
そうなんですか。
どうやら精神疾患が増えると言われているやつがあって、これヨーロッパでは怪しきものは食べないっていうね、
うんうん、
予防原理っていう考え方があってね、
はい、
分からんかったら食べへんと、
うんうん、
アメリカはあかんやったら食べへんけど、あかんかどうか分からんかったら食べてええやんけ、
食べてみてから考えろってこと
ですか。まだあかんって分かってるもんは食べへんけど、お前分からへんやったらもうええやんけ、もう困るなんて言えないよお前っていうのがアメリカです、
うん、
日本はヨーロッパとアメリカの中間やってんけど、アメリカにガンガン言われて、そのアメリカ軍なくすぞこらお前って言われて、いやそんなん言われてないよもうって、でもすがりつくためにね、
はい、
アメリカさんの言う通り全部やらせてもらいます言うて、
はい、
いうように今なっとるんですよ。
でも日本人のね、体に影響が心配ですよね。そうですよ。
でこれ堤美香さんっていうね、こう有名なジャーナリストの方、
はいはいはい、
日本が売られるっていうね本書いてあって、もういかに日本が売られてるかっていうことをこと細かに書かれた方がね、これ、うん、今言った話を詳しく書いておられます。
あ、そうなんですか。
で、アメリカ軍と日本軍の関係は、これは僕と、それが伊藤寛さんとの会談の中でも細かく書いてます。
最新号の。
もう、めちゃくちゃでっせと。
うん、
どうすんねん、おいって、こうなるわけですよ。
もうね、本当にますます日本が落ちていく感じがしますね。
うん、そうそうそう。それでね、だからそういう、まあ政府って日本国民の親父みたいなもんじゃないですか。
そうですね。ね、
で、親父がそんなもん、もう隣のおっさんに媚び売りまくってね、
うん、
何でもかんでも言うこと聞いてね、
うん、
そしたらね、やっぱり息子やら娘どうなるかやったらね、ちょっとグレていくわけですよ。
うんうん、
ね、
はい。
でね、グレてね、で結局もうなんか、もうこんなようなの最悪やと。だからもう親父がそんなんやった。だからこれね、そんなんやってみんな知らないかもしれないけど、その空気は分かってるわけですよ。
はい。
もうなんかこの日本の国全体の空気がもうよどんでしまってて、アメリカにすがりついてばっかりでね。
うん、
でね、若者がどんどんどんどんこう、おかしくなってって
陰鬱な感じ、
陰鬱な感じになってね、で世の中を恨むような、そんなね、若者が恨むような、そんな時代に今なってしまってるんですよね。 まあ、そんなのね歌い上がった一曲です。尾崎豊の米軍キャンプ。
下手で抱きつくお前の髪を撫でると、離さないでとつぶやきしがみついた。
週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ。
荷物を運ぶ、それは単に荷物を運ぶことだけではない。その荷物に込められた送り手の心を届けること。大阪に生まれ関西一円、そして全国へ、これからも地域と共に歩む運輸と倉庫という仕事に情熱を込めて、人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社。
大阪駅までお願いします。
今日からタクシードライバーになりました。お客様が初めてのお客さんです。
そう言って会話が続くタクシーの中、目的地到着。
お客様の元気な声で何かいい日になりそうです。ありがとうございます。
こちらこそ、頑張ってください。
乗らせてもらってよろしいですか。
夢や希望も一緒に走っています。日本タクシー株式会社。
尾崎豊で米軍キャンプお届けしました。
はい、あの1985年のね、壊れた扉からっていうアルバムで、はい、これ僕覚えてますけど、高1の時に買った CD っていうか、当時はレコードですね、
うんうんうん、
レコードのまあ中の1曲で、
はい、
これ米軍キャンプっていうタイトルなんですけど、これあの尾崎豊が中学生ぐらいの時に書いたダンスホールっていう曲があって、
うん、
多分ねそれと同じ女の人のことを歌ってるんちゃうかなと、まあ、思うんですけどね。要は水商売やってる女の子がいて、これはもう夜の街で働いてる女の子ですけど、娼婦みたいなことをしない、生きていけへんような女の子がで、まあ、その子のこの不憫さをね、
はい、
これはもう結局世の中全体がおかしいからやないかと、だからなんとかこの子守りたいけど、まあ、守れないみたいな、まあ、男の、まあ、心情を歌ってる、まあ、曲なんですけどね、
はい、
でね、こういう歌詞が出てくるんですよ。あの、お前はこの街を呪い、かたくなに夢を買い占めさまよってるだろうっていう、まあ、だからね、この女の子ね、
はい、
恨んでるんですよ街を。
うーん、こういう生活しかできないことを。そう
で、しょうがないからこの歌方の夢でもいいから、なんかこう身近にある何か幸せをこう買い占めようとしてるんだけども、全然幸せになれないっていう、まあそういうことが描かれてて、ね、そのこのお前はこの街を乗れて、この街って何なんかっていうとね、この歌詞がこの米軍キャンプっていうタイトルなんですよね、うん、で、
はい、
米軍キャンプ跡の壊れかけた工場があるような町なんですよ。
うーん、
だから米軍キャンプがいて、
はい、
で、ま、昔はアメリカの軍人がおったんでしょ。で、それでもうそれ相手にしたお店とかあってね、で売春とかなんとか、まあ、して、でもう、もう要するに蹂躙されてるわけですよ。でもアメリカ軍はそこから撤退して米軍キャンプ跡になってるわけですよね、う
ん、はいはい。
だから要するにこうアメリカに侵された町なわけですよ、この町が。侵されて捨てられた町なんですよ。
でちょっともう錆び入れてい
くような、そうそうそう、だから炭鉱がなくなった町ってあるじゃないですか、
はい、
それと同じようなもんで、アメリカ軍で一応にぎわってて、侵されることを通してにぎわってた町が、その侵されることすらなくなって、
うん、
でもう単にどうしようもない町になってて、まさに日本の未来を意味してるんですよね。
あ
今日本は侵されてるんですよ、アメリカに。もうどんもうガンガンガンガン、ね、でね、そしたら女の子がね、もうね、呪うしかないんですよ、このでね、人を呪わば穴二つじゃないですけどね、
はい、
こう地獄少女じゃないですけどね、
地獄少女出てくるとは、ね、ここで、はい、
でも人を恨むっていうのはね、人間として一番やったらあかんことなんですよ、
うん、
ね、だから人を恨むっていうことは自分も地獄に落ちるってことですからね。
そうですね、
こう呪うっていうのは呪うですからね、
はい、
呪怨じゃないんですからね、うん、こうもう呪怨状況になってるわけですよ、この女の子。 それに対してこの尾崎は何とかしてあげたいとするんだけど、どうにもならんのですよ。
救えない。
だからね、やっぱりね、尾崎もうちょっと生きてたらね、この米軍キャンプ跡にした日本政府とかね、米軍そのものとのね、戦いを始めなあかんかったわけですよ、尾崎は、
はい、
だけど公園でなんか死んでしまったわけでしょ。戦おうぜお前ってことなんですよ、尾崎お前と
逃げずに、
うん、だからこの女の子呪ったままじゃないですか。
そうですね。
ね、
うん、
だからね、まずはね、我々メディアの新聞ね、
はい、
とかテレビとか、この引きこもるアメリカ、すがりつく日本の構図を全く報道しないでしょ。
そうですね。まあ、したとしても、ちょっとこう、擁護するような、ね、コメントがあったり。
もうね、僕はほとんどね、もう、気分はジョーカーですからね、言っときますけど。
もうそこに結構繋がっていきますね。
ふざけんなよ、お前と。
うん、
ね、ジョーカーは、まあ、切れてああなってしまったと、
はい、
犯罪者。尾崎は殺されたようなもんですよ。
もう社会に
ね。で、僕はジョーカーでも尾崎でもなくて、こう戦うね、少なくともね、レジスタンスはね、しとがんとね、
うん、
20歳超えて30、40、50になったらね、戦えよ、おいと、
うん。立ち上がってね。
オカシオコルテスがこういうこと言ってるんですよ。
うん、
戦わなかったら負ける。
あ、
次がすごいんですよ。戦ってもどうせ私は負ける。だとしたら私は戦う負けを選ぶって言うんですよ。これ伊藤さんと僕との対談で伊藤さんこれおっしゃってますからね。
あ、はい、
いやもう私はどうやっても負けるんだったら、
うん、
負けるんだったら戦って負ける道を選ぶ。
あ、
いやそれぐらいもうだってアメリカの29の女の子が言うとるんですよ、
ね、
安倍総理
本当ですよ、
麻生元総理男やろ。以上です。
週刊クライテリオン藤井聡のアルガママラジオ、
KBS 京都からお送りしています。
この街の日常を守るため私たちは走り続けます。送迎バスを中心に多彩なバス事業を通じて社会に貢献してまいります。正義のヒーローのような派手さはないけれど、当たり前が当たり前であるために日々この街を支え続ける、それが私たちの誇りです。私たちは北港観光バスです。
さあここでラストの問題。大阪運輸倉庫って何の会社？
大きな荷物をいっぱい運んでくれる。大きな荷物をいっぱい保管してくれる。人と人を心で結ぶ総合物流企業、
大阪運輸倉庫株式会社。
ではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりました。
いやなかなか今日はいい会になりましたね。
いや本当ですね、
米軍キャンプからのドライブがすごかったですね。
はい、もう加速していきましたね。もう
どうです今日の話聞いて。
いやもうこのまま侮辱され続けるのは嫌ですね。
ね、
はい、
いやもうこんなバカな話ないですよ、そんなもの、うん、
もっとやっぱり日本はやっぱせん、おっしゃってましたけど、うん、こう勢力均衡、
あ、そうそうそうそうそう、
しないと
バランスオブパワーってやつですよ、う
ん、どんどんどんどんやっぱり衰退、
そうなんですよ、
していくなっていう感じ
ですね。でね、今の日本がね考えとんのがね、まあアメリカ様にこう媚びへつらうのも散々やってるじゃないですか、
はい、
そうやってるうちにすぐ隣にいたボスの習近平殿が大きくなってらっしゃられるわけですよ、
はい、なってらっしゃいますね。
そしたらじゃあ次こいつにも媚びとこかってなっとるわけですよ、で来年国賓で呼ぶんですからね、国賓ですからね。何こびとんねんですよ。今香港の若者を殺されとるやんけですよ。
もう本当
戦ってますやん、
はい、
死んでるんですよ香港の子ら。
いやもう本当若い男の子、ね、中学生とかの子たちもね、今から
それをもうなんかニタニタヘラヘラしてもうすり手してね、うん、そのこびへつらおうという準備を今整えてるわけですよ。でその米中喧嘩しとるんですよ、何やほらってやっとるんで、そのどっちにもこびてたらね、めちゃくちゃされますよ。いや
両方から来ますよ。
そうです
よ。お前何やっとんねんって。しかも
その間にいるんですから、
うん、
米中の間にって、
いやめちゃめちゃ怖いですよそこは。
いやこれね戦わんともう日本終わりますわこれもね、
うん、 本当ですね。
というような話をね、はい、たっぷりね今回特集しましたのでぜひ読んでいただきたい。
はい、よろしくお願いします。ただいま発売中の表現者クライテリオン最新号引きこもるアメリカすがりつく日本はお近くの書店やネットから購入することができますし、はいはい、オフィシャルホームページからは1割引きの定期購読もありますので、はい、ぜひ、定期購読してください。お願いします。
明日クリスマスイブですから楽しく、
はいはい、
ね、あのホワイトクリスマスを楽しんでもらいたいと思います。
はい、
それではまた来週月曜日、本当来週はもう超年末ですね、
うん、
はい、午後9時半までさよなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。